影朗の日記。著者、堀達夫。音訳者、ガーネット。なお、物はかなきを思えば、あるかなきかの心地する、影朗の日記というべし。影朗日記。その一の一。反省も、すでに過ぎてしまって、もはやこの世に何のなすこともなく生きながらえている自分だが、一体顔形だって人並みでないし、これといった才能もあるわけではないのだから、こんなふうに儚い暮らしをしているのももっとものことだとは思うものの、ただこうやってぼんやりと明かし暮らしているがままに、世の中に多い物語などを折々取り上げて、その端などを読んでみると、随分ありふれた空ごとさえ書いてあるようだから、自分の並々ならぬ身の上を日記につけてみたら、そんなものよりも、かえって珍しがってくれる人もあるかもしれない。それにまた、世間の人々が、私のようにこんなに不幸せになったのは、あまりにも女として思い上がっていたためであろうかどうか、その試しにもするがよいと思うのだ。何分にももうすべて一昔も前のことなので、さて何から書き出したらよいのだろうかしら。まあそれ以前の取るに足らないほどの好き事なんぞはそれはそれとして、今からもう十何年か前の、そう、確か夏の初めだったと思う。その頃はまだ柏木と呼ばれていたあの方が初めて私にお文をよこされたのである。その最初の時からして、あの方と言ったら他のお方とは変わったなされ方で、普通だったら下々の女にでもそのお文を届けさせようものを、あの方は役所で私の父にまず真面目とも冗談ともつかずにほのめかされておいて、こちらでそれをどう思うなんぞということには少しもお構いなさらずに、ある日、馬に乗った男にお文を持ってこさせられた。その使いの者がまた使いの者で、どなた様からと聞かせることもできないほどはしゃぎきっていたので、こちらの方では仕方がなしに、そのお文を受け取ってしまってから、初めてそれが柏木様からのものであることを知ったのだった。が、見れば、ご両親なんぞも、こういう折のにかなったものではなかったし、大層ご立派だとお聞きしていたご主席も、これは、あの方のではないのではあるまいかと思われるほどのものだったし、どうもすべてが疑わしいので、お返事はどうしたものだろうかと迷っていると、昔かたぎの父は、しきりに恐縮がやはりお出しなさいと私に無理やりにそれを書かせた。それをきっかけにして、それからもあの方はしばしば私に同じようなお文をおよこしになったけれど、最初のうちは私の方ではそれほど熱心になれず、返事も出したり出さなかったりしていたくらいだった。そういったごく通りいっぺんな消息をやり取りしているうちに、その夏も過ぎて秋近くなった頃、どうしたことからだったろうか、とうとう私はあの方をお通わせするようになった。そうしてその頃はといえば、あの方は何を置かれてもほとんど毎夜のように私のもとにお通いになっていらしたが、そのうちにやがて10月になった。 その月半ば、私の父は陸奥守に任ぜられて奥州へお下りにならねばならなかった。それはまだ私があんまりあの方にもお慣れしてもおらず、お会いしている時だってただもう差し組んでいるばかりだったのを、かえってあの方は愛しがられ、一生お前のことは忘れまいなどとお誓いなすったりせられはしたものの、果たして人の心なんぞは頼みになれるものやら何とも言えず不安で、自分の悲しい行く末ばかりが思われてならないような日頃であった。ところで、いよいよ父たちが出立すべき日になった。みんなが別れを惜しんでいる間に、父は、ふいと私のもとにいらして、お形見のすずりに何かお文のようなものを押しまいて入れて、それからまた黙って出て行かれたようだったが、私はそれをすら見ようともせずにいた。とうとう皆が出立した後になって、私は少しためらいながら、それにいざり寄って、何だろうと開けてみると、君を飲み頼む旅なる心には、行く末遠く思うゆるかな、としたためられてあった。見るべき人が見るようにと書き残されたのだろうと思って、私はそれをそのまま元のように収めておいた。それからしばらくして、あの方がおいでになったけれど、目も見合わさずに、私がじっと思い詰めたようにしていると、あの方は、こんなことは世にありがちなことだのに、そんなに嘆いてばかりおられるのは、私のことをちっとも頼みに思っていてくれないからなのだろう、と私をかえって恨むように言われるのだった。が、そのうちに、ふと硯にあったお文を見つけられ、それを御手に取られてお読み出しになったかと思うと、しばらくの間、それから御目をも離さずに、さもお気の毒なと言いたげなお顔をなすっていらした。その後、日の経つにつれて、そんな遠い旅空にある父のことを思いやるだけでさえ気がかりでならないのに、私がこうしてもういよいよあの方お一人にお頼りするよりほかはないようになればなるほど、なんだかだんだんあの方のご親切がお口ほどでもないように思われてくる一方で、その心細いことといったらないのだった。その明くる年の春から夏にかけて、私はずっと悩み暮らし、8月の末になって道綱を産んだが、今から思えばまあその頃があの方も私を一番何くれとなく親切になすってくだすっていた頃だったようだ。ところがその9月になってあの方がお出かけになられた後に手箱が置いてあったので、何の気なしに開けてみたら、どこかの女のもとへ送るおつもりだったらしいお文が忍ばせられてあった。私は驚いてどうしたらよいかもわからないぐらいだったが、せめて自分がそれを見たということだけでもあの方に知らせてやりたいと、わざとそれをそのまま放っておいた。しかしあの方はそんなことには少しも気をお留めにならぬらしかった。そんなことがあってから私はとても気になって、それとはなしにあの方のご様子を伺っていると、ある夕方急に、どうしても行かなければならないところがあるからとおっしゃって出て行かれたご様子がどうも不審だったので、人をつけさせてみたら、果たして町の工事の これこれのところへお入りになったということだった。やっぱりそうだったのかと、胸もつぶれるような思いで、それからの数夜というもの、私は胃も寝られず、しかしどうしようもなく、一人きりで嘆き明かしていた。そんなある夜の明け方だった。誰か訪れてきた者があるらしく、しきりに門をたたいているようだった。すぐあの方がいらしたのだとは分かったものの、私も少し意地になって、いつまでも戸を開けさせずにいた。やがて私の知らない間に、あの方はすごすごお帰りになってしまわれたらしかった。大方工事の女のところへでもいらしたのだろうと思った。が、朝になって、なんだかそのままにしておいても気になるし、それかといって、戸をちょっとお開けしなかった間ぐらいはとも思うものだから、私は嘆きつつ、一人ぬる夜の明る間はいかに久しきものとかは知る、といつもよりか少し引き繕った字で書いて、しおれかけた菊に刺してあった。すぐお返事があったが、私だってお前が戸を開けてくれるのを夜の明けるまでだって待ってみようとしたのだが、おりやしく急ぎの使いが来てしまったものだから、と書いてあるぎりだった。いつもに変わらず、こちらがこれほどまでに切ない心持ちを訴えしているものを、あの方はさもこともなげにあしらわれようとしかなさらないのだ。どうしてそんな女のことなんぞ、私にもっとできるだけお隠しなすって、今しばらくなりと、うちへ、などとおっしゃってでも、私をおだましになっていてくれられなかったものなのだろうか。